三崎英一郎の仕事の楽しさ研究所。
はい、今日のゲストはカリスマブロガーの立花武さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
2度目ですよね。
そう、
はい、
それも1回目に、
はい、
この美人助手自称かっこ自称岡田さんが、
はい、
ナンパをして、
はい、
一本釣りされまして
本作っちゃったんですよね。
そうなんです。出ましたね、はい、11月に。
10月です。
あ、10月失礼しましたタイトルをどうぞ。
痩せる仕組みで人生を劇的に変える iPhone ダイエットです。
はい、iPhone を使ってダイエットをするノウハウを詰め込んだ一冊でして、この仕事の楽しさ研究所がきっかけになって生まれた本第1号でございます。
すごいですよね、
うん、
僕もね iPhone の本書いてますけどダイエットの本書けませんからね。
そうですね、
痩せてませんので。
痩せてないですし途中でやめてるの知ってます。ダイエットするするって言って。
ダイエットするするっていうのは、はい、社交辞令です挨拶みたいなもんですよ
そうなんですか、
うん、よく女の人も言うじゃないですか、
はい、
ちょっとダイエットしなきゃみたいな、
はい、
それだって今日天気いいよねとかって変わらない感じですから僕のダイエットも同じです、
はい、でもそういう気持ちの人もこうダイエット思わずしたくなる方なんですよね、はい、
そのはずです。
はい、
だってまあ本当に痩せてる人がね、
そう
書いてますからね。
ちょこっとじゃあダイエット経歴について立花さんからご説明いただけますか。
もともと痩せてたんですね。っていうか子供の時はややポチャぐらいだったんですけど、それが、大学ぐらいの時はガリガリの状態になってまして、で就職をして無茶な仕事の仕方で夜中まで毎日残業して、それから、食べたり飲んだりしてバタッと倒れて寝るみたいな生活をしていって2年間で25キロ太っちゃったんですよ。
もともとだって大学の時 の写真があの本の中出てましたけど、
ガリガリなんですよ、
ね、モデルみたいなね、
てかモデルやってた、モデルでちょっとやってたんですよ本当に、
ね、
そう、身長も190センチ、
ね、そうなんです、
はい、
で25キロ激太りの後もじわじわ10キロぐらい太って105キロぐらいでもう本当にお相撲さんみたいな体型になっていて、で、そっからですね10年ぐらいはこう常にダイエットしてるかリバウンドしてるか、ダイエットしてるかリバウンドしてるかっていう状態を繰り返していて、
うん、
どんどん健康診断の数値とかも悪くなってたんですけど、38歳から、痩せようということでうまくこう転がり始めまして、実際は39ぐらいからかな、で2年間ちょっとですか、2年ちょっとで、マックス27キロ落としたんですね。でただちょっと落としすぎちゃって、風邪ひきやすくなったりとか体調が不安定になったりしたんで戻してですね、今23、4キロ落ちてる状態というような感じで、本ではまあ大体25キロのダイエットみたいな感じにしてますね、うん、というような感じです。
すごいですよ ねびっくりしましたよ僕は。その田島さんを会った時はそのブクブクの時の立花さん見たことなかったん で、
ね、
まさかあんな状態の時があったなんてみたいな。
岡田さんまたえらい変わるんですよね顔が、
うん、変わりやすい。
そうなんです、
お顔立ちを、
ね、あれを表紙に使うってあれですよね。もう僕びっくりしましたよ。岡田さんあれやなと思って、立花さんの人生をなんかこう変えるつもりなんかと思って、ね、1冊目の、ね、デビュー作の本はすごいかっこいい立花さんが表紙になってんのにもかかわらず、2作目でいきなりこうね、
いいのかなと、
いいのかなみたいな
その写真が一体どういうものなのかを気になる方はアマゾンかもしくは書店でぜひ本を見ていただきたいんですが、まさしくビフォーアフターの立花さんを配置した想定になってまして、
あれはすごいよね。よく岡田さん立花さんの許可取れたなと思ったもん。
いや僕はでもあれ使おうと思ってたんですよもともと。だから逆にダイエット関係の記事ってブログにもいっぱい書いてたんですけど、太ってる時の写真は一回もブログに載せたことがなかったんですよ。もう本出す時に撮っとこうと思って。
秘蔵写真ですよね。 けど、あれかなりいけてないですよね。
いけてないですね。
今いけてるから言えるんですけどね。これがね、今いけてない人になんか言えないけどね。
本当大変身ですよね。
でまたね、元気ないんで髪もボサボサだし、なんかこう 目もなんか濁った目をしてるし、結構息がないですよね、あの写真はね。
それでなんかあの写真の切り抜きが難しかったんで、うん、ちょっとアザーくださいっていう連絡をしたんですよ、立花さんに。
別の写真、
ね、そうそう、うん、で探してみて分かったんですよね、あの太ってる時の写真って残しときたくないからほとんどない
んですよ、数がすごい少ないんですよ。
そう
あのね、集合写真とかでもスッと逃げる癖がついちゃうんですよね。あの写真を撮られたくないってい う, こう心理があって、自分今の自分があの見た目がよろしくないっていうことがこう潜在的に常にこう思ってるので、うん、はいとかって言うと、あ僕はいいよってこう避けちゃうんですよね。
へ
ー、だからその太ってる期間はあのものすごい写真が、まあ今みたいにデジカメがあので手軽に撮れる時代じゃなかったってことももちろんあるんですけど、でもそれにしてもすごい少ないですね、
うん、なるほど。じゃああれはすごい超
レア写真、ね、
レア写真、
はい、
だからか結構頑張って決めてるつもりなのにあんなイケてないわけですよ
あれ決めてますよね、決めてます。あれだからあの海かなんかバックに、
そうそう、あれグアム島なんですよ。でなんであんな黒いシャツ着てるかっていうと、あの明るいシャツ着ると膨張色で太って見えるだろうっていうこと一応気を使ってるんですけど全く意味がないという、焼け石に水なんですけど、
あで短パンみたいなの入ってるんです
か、ね、そうです、あれ海なんです、グアムなんです、グアム
ですよね、
クルーザーの上なんです。
余計なんか太った感じがなんか
背打ちみたいになってますよね。
背打ちまでは僕はよう言わないんですけど、岡田さんだったら言ってくれると思います。
言ってないです、言ってないです。それはもう全部今ねかっこいいから言えることであって、でもその30代っての後半って一番痩せにくいって言われてる時期じゃないですか。その期間にあの2キロ、あ、2年でしたっけ
?2 年ちょっとです。2年半弱ぐらいなんです
か、うん、2年半をかけてその痩せられたっていうのは、そのメタボ症候群、まあ、また予備軍の方たちにすごい勇気になるかなと思って。
うん。
うん、ね。
うん、一つは良かったのは、3キロとか5キロっていう半端なダイエットじゃなかったことが良かったと思うんですね、
うん、
あの3キロぐらいだと生活は今のまんまでもなんとなく痩せるんじゃないかっていう希望的観測を持っちゃうんですけど、あのなかなかそれだと痩せないんですよ。で25キロとかだとあのやっぱり本気でこう計画をしないと痩せないなっていう規模じゃないですか、
うんうん、
それなんで結構ちゃんと取り組むつもりになってやったのと、うん、あとその10回ぐらいダイエット失敗してたんで、うん、あの急いでやってもダメだってことが分かってたんですね。だからあのよくあの1ヶ月で10キロ落としちゃうとかっていう極端なことやられる方もいるんですけど、うん、あのほとんどの方がそれだとリバウンドしてしまうんですね。で気づかないぐらいの1ヶ月に1キロ弱とか500グラムとかのペースでずっとじわじわじわじわ落としていくといいんですけど、あのそれだとみんなあのいつでもそれぐらい落とせちゃうよって思って、
うん、
あのバカにしてしまうんですけど、
うん、
あのその方法でしかうまくいかないなっていうのが、まあ、体質は人それぞれなんですけど僕の場合はそれしかないなと思ったんで、うん、あのそれを続けるっていううまいこう失敗の経験値 と,、自分の体質をよくこう客観的に分かったっていうのに加えて、うん、ちょうど iPhone が出てきた時期だったんで、
うんうん、
あの 3G が出て、だ 3G を最初手にした時もまだ僕こうだったんですよ。
あ
iPhone4 の時にはもうこうなってた
3G から4に上がるまでに、
そうです。 3GS 僕買わなかったんですけど、
はい、
あの 3G の時は105キロで4の時は80キロですから、
あちょうど2年ですね。
そうですそうです、そうです。
あ
へ、
僕はその時期何も変わってないですけど、太っただけだと思うんですけど
横にね広がっちゃったん
です、ね、広がっちゃっただけですね。
あららら、
それは何がポイントなんですか。
やっぱり仕組みなんですよね、うん、だから、うん、太っている人っていうのが太ったまんま、例えば105キロの人が105キロのまんま1年間変わってないとすると、摂取と消費のバランスが取れてる、プラスマイナスゼロの状態なんで体重が変化してないんですよ、うんうん、だから、そのバランスが痩せる方向に崩れていれば、1回その1ヶ月に1キロ痩せるっていう食生活で体の仕組みと 食生活と運動の仕組みのバランスが取れるとダーッと落ちていくんですよ、
うんうん、
で体のバランスが良くなるまで勝手に落ち続けていったんですね、
うんうん、
だからあのダイエットに失敗してる時はその仕組みを作るっていう発想がなかったんで、
うん
根性とかあのなんか精神論的なものにどうしても行ったり、うん、あともなんかこう目新しいダイエット法みたいなのに手出したりとか、うん、いろいろしてたんですけど、
なんかだけ食べるとよく痩せるとか、
ね、そうですそうです、ああいうのとか、
はい、
あのこんにゃくゼリーみたいなのをむやみに食べてみたりとか、でもそういうのって続か飽きちゃうんで続かないじゃないですか、
うん、続かないですね、いろんなのありましたよ僕もそういうやつは
ちょっと失敗談聞かせてください。
こんにゃくはやりましたね。
こんにゃくやりますよね。カロリーゼロだとか
って、カロリーゼロだとかって思って
むやみに食べますよね。
でもね、飽きてくるのね。
そうなんです。
別にそればっかり食べてもつまんなくなるので、うん、じゃあちょっと違う甘いもの食べようかとかって言って別に普通にね戻っちゃうのね。
なるほど、結構身近なところに落とし穴があるんですね、こんにゃくダイエットって。
こんにゃくダイエットダメですよ。
あの一つのものだけを、リンゴもありましたし、
うん、
バナナもありましたし、うん、納豆もありましたけど、うん、
はい、
一つのものだけを食べ続けるって絶対飽きるじゃないですか。で体の栄養のバランスも悪くなるんで、
うん、
あの飽きる、あの勝間さんの痩せるというご本があるんですけど、あれにも書いてありますけど、その栄養のバランスを極端に崩してしまうようなものを食べ続けると体が SOS を出して他のものをこう要求するんですよ、
うんうん、
だそれは精神力では勝てないので、
うん、
だからやっぱりそういう極端なことを続けるのは良くないですよね。
なるほど。炭水化物抜くとかってのはあれ僕やったことないんですよ、
はい、
あの言われるんだけど僕ご飯大好きなんで、
うん、
あの白いご飯を食べれなくなるじゃないですか。それはもう無理だと思って、う
ん、
あれは向いてる方っていうか、あのきちんと、相談をできる方が付きっきりでやると効果がある場合もあるみたいですね。
あ、
ただ、習慣なんで、だから痩せてる行く間に炭水化物を取らないのはいいんですけど、その後にまた炭水化物をどか食いすると戻りますから、
うんうんうん、
だからそこなんですよね、
うんうん、
ずっとそれを一生白いご飯食べなくていいのかっていうわけいかないじゃないですか、
うんうん、
で戻していくときにこう体のバランスが取れると減らなくなるんですけど、うん、そこでもう減ったから今までのダイエット始める前の食生活に戻しちゃっていいやって思っちゃうとリバウンドするんですよね、
うんうん、え iPhone だけだけどなんで痩せるんですか。
記録ですかね。
記録ですか。
はい、僕はライフログという言葉が大好きなんですけど、例えばその105キロの人間が105キロの体を維持している原因は何だろうってことを考えたわけですよね、
うん、
でそうすると、105キロの人間の消費するカロリーに対してぴったりぐらい食べてるから、
うん、
明日も105キロなんですよっていうことに気づいたんですよ、
うんうん、
だそれを1ヶ月間で1キロ減るには何キロカロリーを消費すれば、余分に消費すれば1キロ痩せるのかなってことを考えたら7000キロカロリーだっていうのが本に書いてあったんですね、うん、で、1キロ脂肪で痩せないとダメなんですよ、
うん、
あの運動しないで食事だけでダイエットをすると筋肉が最初に落ちちゃうんで、そうすると基礎代謝が落ちてしまって脂肪がつきやすい体質になっちゃうんで、
うん、
運動を必ず入れないといかんと、
うんうん、
で脂肪が燃焼して筋肉はそのままの量で1キロ痩せるためには7000キロカロリーが必要ですと、
うん、
でじゃあ7000キロカロリーってどれぐらい運動してどれぐらいダイエットすればいいのか、あの食事を減らせばいいのかっていうのを計算しようと思っても昔はすごい難しかったんですけど、
うん、
今 iPhone のアプリで簡単にそのご飯一膳が235キロカロリーですとかパッと出てくるんですよ、
うん、
だから計算しないでもご飯を一膳白米食べたって入れればビョッと計算してもらえるんで、
うんうん、
ものすごい楽なんですよね。
それを記録していくってことですか。
はい、
計算して減らさなきゃいけないカロリーとかも全部教えてくれ
る。勝手に計算してくれるんです、
うんうんうん、
だから6キロ痩せたいですって入力すると何月何日までに痩せられますよって勝手に言ってくれるんですよ、
うん、
で何キロカロリー食べていいって言って、じゃあ例えばハンバーグお昼食べましたって言うと600キロカロリーで、それにご飯白米一膳食べましたって言うと235キロカロリー、
うん、
だからあと夜は何キロカロリー食べていいですっていうのが出てくるんですね。
なるほど、なるほど。けど運動しないといけないですよね。
そうですね。
筋肉つけないといけない。筋肉はどうやってつけますか。
運動はランニングと、あのランニングはどっちかというと有酸素なんですけど、有酸素運動で、
うん、
有酸素運動は主に脂肪を燃やす 働きがあって、もちろん筋肉も鍛えられるんですけど、で筋肉をつける方は筋トレをやって、それで基礎代謝を上げていくという、その3本立てで、カロリーの管理と有酸素運動と筋トレの3本柱なんですね。
ご本人もあの食事制限だけではちょっと痩せるのは難しいということを書いていらっしゃるんですけど、そのランニングに関して立花さんは3年間でしたっけ。
そうです、2009年の9月1日から1日も休んでないんですけど、
は
い、
今日まで、
今日もさっき1キロ走ってきましたけど、これはね、もともとはそんなに続けるつもり全然なかったんですよ、
うんうん、
ただたまたま関西に住んでる友達が、僕よりも50日早くですね、走り始めちゃったんですよ。で、今まで1日も休まないんですよ。で彼はもう多分今1200日超えたと思うんですけど、休まないんで、なんか僕も休めなくなっちゃったんですよ。
それはライバルですか？
ライバル、まあ仲良し、同士ですよね、どっちかっていうと。
それだって立花さんのツイッターとかにも絶対出てきますよね、
はい、
まあ、また走ってるわと思って
そうです
熱あっても怪我してても走ってらっしゃるんですか。
そうですね、
それ怪我してたら休んだ方がいいんじゃないですか。
うん、そうなんですよ。
でもまた位置があ
だからまあ 1キロだけに減らしてるん
です。あのですね、休むそろそろちょっと疲れてるなと思ってて怪我しちゃってでと思ってる頃にこの本が出てしまったので休めないなと思ってます
ね。ああ、それはね、
はい、
それは本出すとそういうのはあるよね。
あるですね。
ありますよね、
うんうん、
僕自分でなんかこうやるとき結構大変ですもん。も手帳出したってじゃないですか、
はいはい、
あ、今ずっとデジタルでやったんですね。 iPad ばか出したときにデジタルに変えたんだけど、うんうんうんうん、手帳やってくれって言われて、手帳出すって言ったら手帳に変えなあかんと思って、またデジタルからま
た紙に戻したん
です。戻す時の大変さってなかったですよ。それもデジタルで全部もうできるまでやっちゃってるのに、またアナログ戻すってめっちゃ大変みたいな。まあ今併用ですけど、
うんうん、
とまあおかげでこう無理をやることによって、
うん、
言っちゃったらやらないといけなくなるので、それはあれですよね。なんか自分に自分をこう鞭打つみたいなところは、
そうですね、
なんか僕は書かないですよ、うん、ダイエットの本とか。それはもう絶対無理ですから。
頼まないで。
いや、岡田さんには頼まれても書かないですよ。だって無理やもん。だってあれですよね、インコはそのiPhone ダイエットでもダメなんですよね、は
い、インコ飼ってますよね。インコ飼ってますよね。あのまん丸の
インコ。うちのインコですか。
そうそう、
はいはい、太ってますよ。
そう、はい、インコは iPhone ダイエットの本読んでないんですか。
そうですね、というか多分私の愛情過多で餌やりすぎてるだけだと思います。
で インコにその iPhone ダイエットを読ませてて、
はい、
立花さんに痩せろって言って。
いや、著者さんにはちょっとそうやってちゃんと痩せてもらったり結構厳しいこと言うんですけど、インコはね、
まあ、人がやったら iPhone ダイエットはもう、はい、じゃあ分かりました、インコにはダメなんですよね、は
い、うん、美咲さんやってくれたらいいじゃないですか。
いや、僕いいですよ。僕は痩せなくていいですから
。いや、絶対痩せた方がいいですよ。
え、そうですか。
痩せたいって言ってはったじゃないですか、アキレス腱切った
時。それはあれですって、だからあの挨拶です
って。いや、体重減らさないとまずいよって言われたんですよね。
そうそうそう。
ツッコミ厳しい。
そう、ちょっとだけ
ね。立花さんもなんですよ。その太ってる時にもうすぐ死ぬかもみたいな。
そうそうそうそう。
どこまで
健康診断の数値って怖いんですよ。うん、で。太ったのは24から27の間ぐらいなんですけど、ごめんなさい。
すいません。
なんですか今の。
それインコが今出てきたんです。インコが俺は痩せへんって言って今iPad のなんかところにインコが出てきて。
すいません。鳩時計が作動してしまいました。
ね、はい、インコが出てきて。
気にしないでください。すいません。
何でした。あ、そう、健康診断。
うんうん、
最初太った時は26、7だったんで。うん、体重だけ重い、だから BMI が、肥満になった、
うん、
でも、血圧とかは普通だったんですけど、うん、そこからだんだん年齢が上がるごとに毎年1年に1回こう健康診断が会社であったんですけども、うん、どんどんどんどん悪くなっていくんですよ、
うん、
で30過ぎたあたりから、それまでは A とかだったのが、うん、A は良好ですよね、うん、それが B とかにだんだん悪くなっていくんですよ、
うんうん、
でそれが32、3ぐらいから血圧がまず再検査になったりとか、うん、要注意になったりとか、うん、 で次はあの肝臓のガンマ GTP とかがダメになったり、
うんうんうん、
で次は中性脂肪がダメになってみたいな、うん、気づいたら全部がダメになっちゃうんですよ、
うんうん、
で先生にも、
うん、
このままだといつ糖尿病になって分かんないよとかって言われて、
うん、
でそれが最初は糖尿病だけだったのが、
うん、
心筋梗塞も危ないとか、
うん、
肝硬変も危ないとか、
うん、
なんか気づいたら全部ダメなんですかみたいな状態になってしまって、
うんうん、
でそれもあったんですよね。だから最初に太った時はただ見た目が悪いからかっこ悪いっていうことと、
うん、
まあ何ですか、社会人としてだらしない人と見られがちじゃないですか、すごく太ってる人って、
うんうん
う
ん、
そういうのは損だなと思って痩せようぐらいだったんですけど、
うんうん、
ふと気づいたらこのままだと僕なんかもうすぐ死んじゃうかもしれないなっていう感じに追い詰められていて、で駅の階段とかも地下鉄の階段とか一気に上がれないんですよ、
うん、
途中で一回休まないと、
うん、
でハハハハ言っていて、で電車の中でもみんなが上着着てるのに僕だけダーダー汗かいていて、
うんうん、
で非常にこれはいかんなと思ってですね、でちょっと痩せようかなと思って、
そのノウハウが入ってるんだもんな。
そうです、
すごいですよね。
もう35歳、40手前でもう痩せるのは無理って諦めてる人にこそ呼んでもらいたいですよね、うん、
友達とすごい久しぶりに大学時代に、一緒にアルバイトをしてた友達がいて、
うん、
大学卒業後お互い音信不通になっちゃったんですよ、
うん、
でそれが、去年ばったり六本木で会ってですね、うん、で Facebook で仲良くなったんですよ。で、それからちょこちょこやり取りをしてるんですけど、彼は僕が大学時代の痩せてる時と今しか知らないんですよ、
うん、
僕は iPhone ダイエット出したじゃないですか、
うん、
下せないっていうメッセが来て釈然としないんだけど、立花は何、太ってたわけっていう、
あの間のね、
そうなんです、そうなんです、
あの写真に撮られなかった時代、
そうなんです、
人にも会わなかった時代
で一回もたまたま会ってなかった、
ああへえ、
面白いなと思ってですね、
確かに、だって最初と最後だったら確かに分かりますね。
そうなんですよ、
僕も間を見た時に衝撃を受けましたね田島さんこんなだったんだね。でも僕もだからその痩せた田島さんしか見てなかったからね、うん、けどあれですね、今仕事がプロブロガーじゃないですか、
はい、
そうするとそれこそ体の健康ってすごい大事ですもんね。
そうなんですよね、やっぱりフリーなんで倒れられないじゃないですか。でちょっと先週肩をおかしくして全然書けなかったんですけど、うん、やっぱりそうすると書けないってことは収入が、ね、途絶えてしまうということなんで、やっぱ健康は本当大事だなと思ってです。美咲さんもそうですよね今。
そうそうそう、僕もね一応今あれなんですよ、来年派遣社員しようと思って、
お
うん、派遣社員を、ちょっといろんなところちょっと今これから当たるんですけどね、派遣社員として働く、
へ、
僕を
面白い
パートで雇ってくれるところ、
へ、
探すんですよこれから、派遣社員とか契約社員とか、
はいはいはい、
まあ傭兵みたいな働き
方
1年間こういうプロジェクトにこうやってぐらいこう入ってやるっていう、
なるほど、
でなんかいろんなもの作ったりとかしても会社のもんだから、よくあるじゃないですか、こう契約して何かやったらいいもん出したら上がり何パーよこせとか、
うんうんうんうん、
そういうのはもうなし、
うん、
そのなんか知財権とか、
うん、
著作権とかそんなのも全部もうあげるから、
うん、
そのプロジェクトでこう面白いとこだけやるって、
なるほど、
そう、それだけやるっていう、
へ、
仕事をしようかなみたいな。派遣社員ですよ、派遣社員の方は大体派遣されて要するにその契約切れたら仕事終わりじゃないですか。でも僕みたいな社員雇うとまたこの後どこのポストつけるとか、
うんうんうん、
なんか扱いがややこしいでしょ、
うん、
もうその決まった時でいらなくなったらポイって捨てれるっていう、そういう働き方を来年しようと思うんですけど、その時にはやっぱ体大事です
もんね。です
、頑張ります。
肩書きは何になるんですか。
スーパー派遣社員
うん、あら、新しいですねそれ、
うん、また別の名前では、
はい、
傭兵です、
傭兵
傭兵ですか、ゴルゴ13みたいにこう
何か名刺に入れてほしい
ですね、うん、
入れてほしい
そう、傭兵のちょっとね名刺作らないかな、
うんうんうん、
握手はあのしないとかね
背中を見せないと
か背中を見せない
とかちょっと違う
違いますか、
うん、へえすごいな
頑張ります、まあ、それはそれで、う
ん、ぜひいろんな働き方を開拓していただいて、
う
ん、
はい、
はい、
田島さんの田島さんのその本のさっきのなんかイベントやるんですか。
あ、そうなんです。来年の1月の11日に、勝間和代さんと私で合同セミナーをやります。
あの痩せたっていうあの本で、
勝間さんは痩せるっていう本を出されて、うん、ね、で1週間後に僕が iPhone ダイエットが出て、でじゃあやるかっていうことになりまして、正しい成功法でコツコツしかないという、セミナーをやります。
それは、水着でやったりとかするんですか。
水着ですかそういうリクエストが多数殺到した場合にはちょっと検討する可能性がなきにしもあらずですが
普通に普通にイベントに行かないと分からないですよね音声では分からないですよね。
じゃあその iPhone ダイエットの内容についてもっと知りたいという方はそのセミナーにぜひ行っていただいて、
はい、
あとは本もぜひ買っていただいて、
あと今iPhone の情報をたくさん発信しているアップバンクという、サイトがありまして、あそこに、私が、ダイエットの、連載を寄稿させてもらってますので、それも見ていただければと思います。
はい、
それでは
最後締めて岡田さんが、
はい、
この本の PR をして締めてください。
はい、はい、本当に立花さんのダイエットの過程は小説のように面白いです。もう編集しながら何回も笑っちゃいけないんですけど、その頑張ってる姿がすごく愛おしくてですね、ゲラゲラ笑って編集させていただきました。読み物としても面白いし、やっぱり自分を変えたいと思っている人にはすごく響く内容になってますので、ぜひ読んでみてください。痩せる仕組みで人生を劇的に変える iPhone ダイエットの著者、立花武さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。